はい、お疲れ様です。1月の月報を振り返ってまいりたいと思います。ですね、まず数字関連からですね、まあ皆さんに多分お伝えしていくと思うんですけど、12月と1月の実績では、間違いなく違ってくると思います。物販の数字も違ってくると思いますし、技術売上も、違ってくると思いますし、やっぱこれが1月2月っていうのはもう売上が下がりやすい時期であると思うんですよね。なのでまあここに関しては、まあ1月2月はもう前からその仕組みを作る時ですっていうことをお伝えしているので、まあ、ここに関しては全然大丈夫かなと思いますが、ですね、技術売上、物販売上ともに、上がっていると。1月の2021年の1月から比べると、数字が上がっているっていうことなので、まあ、これはもう本当にコツコツ積み上げてきている成果になっているのかなと思いますね。で、まあ、客単価も、まあ、1万円を超えることができてきているので、とてもいいかなと思いますね。まあ、客数が、12月100名、108名だったのが、1月80名。まあ、それでも、80名のお客様がご来店されてますからね。だから別に、まあまあ、いいですよね。全然1月の数字としては、僕は結構、いいかなと思いますね。次回予約も 61% ですよね。まあまあまあ、そんなに、何かを言うことはここではないかなっていう感じですね。で、今月はどうでしたかっていうことで、去年の総売上が、74万円ですよね。やっぱりそうですよね。だから上がってますよね。単価が、7691円。めちゃくちゃ上がってますね、じゃあ。7691円から 11,361 円になっているっていうことですね。まあ人数こそは減ってますけど、去年が94人で、今年が80名でも売上が上がっているっていう状態で理想ですよね。暇だったりキャンセルだったりとありましたが、去年より売上が上がっててびっくりしましたっていうことですね。まあ、キャンセルがあって80万円ぐらいですよね。だからそのキャンセルがなかったとしたら、もしかしたらある程度いってたのかなという感じですね。まあ、今年はちょっと難しいですよね。1月にああいう状態になっちゃったので、まあ、なんとも言い難いですよね。で、物販も微妙かなと思っていましたが、カウンセリングシートの内容を話していたら高額商品が出たのでよかったです。素晴らしいです。やっぱりこのカウンセリングシート、まあ、ヒアリングシートですね。ヒアリングシートをすることによって、お客様の、ことをやっぱりめちゃくちゃ聞くんですよね。聞いて、で、聞いた上で、その聞いた上で提案することができるので、お客様からすると、全部話した。まあ、全部話すっていうことはないと思うんですけど、ある程度話したことに対して提案をしてくれているっていう環境になるんですよ。じゃあ、この私のお悩みとか、こういう現状を、言ったことによって、この提案された商品が出てきたということになってくると、あ、なんか、もしここに違和感がなければ、あ、なんか興味あるな、ちょっと購入してみようかな、ちょっと考えようかなっていうのになると思うんですね。別にすぐに購入じゃなくって、あ、こういう策があるんだなっていう情報だけでもいいんですよ、あれって、本当に。で、いつか別に次のご来店の時に、やっぱりあれ欲しいんだけど、とかっていう風にもなってくるんですよね。それを積み上げるために、どんどんどんどん毎回やっていくっていう、毎回やっていくというか、そのヒアリングシートの流れを1回、2回、3回、4回と積み上げていくっていう、ことをすると、こうやって高額商品が出たとか、でこれが半年後に出たとか、こんなのも出てくるんですよ、ザラに。だからまあこういうのを、コツコツ積み上げていけたらいいかなと思いますね。まあ丁寧に、本当にされているので、とてもいいかなと思います。で、売上が上がった理由は全体的に詰めが甘いですが、去年からコツコツ続けてきた、次回予約が少し上がってきたこと、ここはやっぱ大きいですよね。 61% って言っても、100人いたら60人のお客様が、次回予約を取ってくださっているっていう環境なんです。6割の売上が分かるとか、見えるし、やっぱりその6割の売り上げが見えるってめちゃくちゃ大きいんですよね。それを毎月毎月その60%が積み上がっていくんですよね。それだけでもやっぱり売り上げの平均値っていうのがあって、そこからさらにお問い合わせが入るっていう状態だと思うんですよね、顧客様からの。だから売り上げがこういう風に、これはもう見えるし、ここから売り上げが上乗せされるっていうことにもなってくると思うので、ここは本当コツコツと積み上げてきてよかったかなと思いますね。で、物販提案の積み上げで多少自動化していること、割引を見直したこと、もう本当にそうですね。去年の1月多分ゼロですよね、物販売上が今9万、を超えていて、物販購入客数が、13名っていうことになってくるので、去年と比べたらこんだけ積み上がったんですよね。こんだけのお客様が物販を購入することができてて、13名のお客様が 95,430 円のお支払いをしてくれているっていう、この分増えてるんですよね。もうこれだけでもめちゃくちゃいいですよね。ゼロから積み上がってきたっていうことです。 で、LINE 配信をやめたことで自分とお店の本当の意味で興味がある方だけ予約される方、あ、これはいいですね。まあ LINE 配信やっぱりもう毎月やる、毎月というか定期的にやっていくっていうのはお客様のために なるかなと思ってるけどならない。むしろ失脚するお客様がいる、もう 毎回なんか情報来るぞみたいなっていう風になるとちょっと鬱陶しいなって感じる方もやっぱり当然おられるので、本当に意味のある配信なのかどうなのかっていうことを考えた上で定期配信するっていうことを決めた方が絶対いいかなと思います。なのでその状態のお客様になってくるとその定期配信を、したことによって見るっていう、環境にもなると思うんですよ。で、見た結果、情報が載ってるんで、興味を示すんですよ。で、その興味を示した状態で、お店に来るんですよ。で、お店に来て、その興味があるから、その内容を言うと、あ、それね、あの、前の配信で見たんだよ、あのブログも見たんだよって言って、どうなのっていうことになってくるんですよね。で、お伝えしたら、あ、やっぱ欲しいなってなって購入になるんですよ。これ本当自然なんですよ。だからこうやって自然の流れにするために、意味があるのかないのかっていうことは、しっかりと、把握しながらやっていった方がいいですね。で、オーガニックカラーや髪質改善での高単価メニューをする方が多くなってきたこと、やっぱここ大きいですね。オーガニックカラー特に大きいんじゃないですかね。ある程度してくださってる方が増えてきているのかなと思いますので、これだけでもやっぱりね、カラーされている人が1000円2000円とかっていう単価アップになるっていう可能性があったりとかもするので、まあ、ここは積み上げていきたいところですね。もうこれ全員に徹底して、あの、多分お伝えしていると思うんですけど、もうそうやって全員徹底してやっていくっていうことですね。で、現状の課題、売上が上がったことで逆に危機感を覚えてます、なぜでしょうって感じですね。多分今からが正念場です、うんっていう感じですね。なんでなんだろうなっていう感じですけど、まあ、こうやって危機感を感じるっていうことはいいですね。やっぱりいいこともいい時もあれば悪い時もあるっていうことにもなってくると思いますし、で今、ここなんですけど、失脚が増えてきたので、これ絶対当然失脚って増えてくるんですよ。やっぱり僕も、一番最初独立当初の時って250名のお客様が、だいたい220から250名ぐらい、12月に250名で、だいたい平均して230人ぐらいのお客様が毎月毎月来ていたっていう状態ですよね。で、休みがほとんどなく、月曜日とかぐらいしかなくって、で、朝の9時から11時まで働いていて、で、それでずっとやってきて、で、違和感を覚えて、これやめようって言って、で、そこから、単価を上げたりとか、次回予約のサービスを始めたり、物販を提案しだしたりとかして、これってもうお客様からすると、ガラッと内容が変わってきたんですよ。来てるんですよ。だからそこに対して違和感とかズレとか、今までの安いだけでいいのにっていうお客様を僕はだんだんなくしていきたかったんで、そういうお客様に対したらなんかうんみたいな感じになっちゃうと思うんですよ。だから失脚出るっていうのはもう絶対当然の結果なんですよね。安いだけを求めてきた人にとったら、そうやって値上げとか物販を提案されるとか、こういうメニューがあるから、この無料体験をしてこういう風にやっていく、じゃあ無料体験して2回やるけど、その2回やった後は料金高くなるんでしょっていう風になったりとか、やっぱりそういういろんなこと言われてきました。いろんなこと言われてきましたが、そこに対して、あ、じゃあやめますってなってしまって、失脚を恐れずに今やっていて、客単価が6000円の時代でやっていっても、多分失脚って増えてたと思うんですよ。で、そうやって客単価も上げれなかったりとかして、結局客単価が6000円のままとか、ちょっと高くなったとしても7000円とかの状態で200人ってなったとしても、やっぱり売上っていうのはどんどん下がっていくんですよね。それやればやるほど失脚になっていくんで、だからそういう風にもうそこがもうそこはもう当然だって思った方が、絶対いいと思うので、失脚が増えるって今めちゃくちゃいいと思うんですけど、失脚が増えるっていうことを今覚悟してるんですよ。覚悟した上でこの新規集客を取り組んでいかなければならない。じゃあ見直すところはどこだってなってきて、ホットペッパー、ブログ、LP とかっていうのが出てきてるんですよ。じゃあここを取り組んでいって、一人でもいいから新規集客をかけていく。で、この一人でもいいからその新規集客をかけた時に、この一人のお客様を次回予約につなげる、物販につなげるような動線を作るっていうことを多分考えてらっしゃると思うんですよね。で、新規様がご来店された時に技術とか接客とかっていうところの質を上げていくことによって、お客様が満足してもらって継続して、ご来店いただける、お店、というか美容師になるのかなっていうことを今めちゃくちゃ考えてると思うんで、だから危機感になってると思うんですよ。それが果たして今考えていることがこれできるかなっていうことがあったりとか、そういうことがあるので、多分 そういう危機感から来るものなのかなっていう感じはしますね。でも今書いている通りやることはもう明確なんですよ。だからここに集中してやっていくだけになってくると思うので、これでもねちょっと時間かかります。絶対時間かかります。時間かかるんですけど、もうここはもうコツコツ積み上げていって、半年ぐらい経ってきた時に求めている集客ができたのか、で集客ができて、その集客した内容がどうだったのか、言ってみたら次回予約が取れたのか、物販取れたのかっていう、お客様を引き連れてこれたのかっていうことですよね。そこに対してしっかりとカウンセリングシートとかヒアリングシートを徹底してやれたのかっていうところになってくると思うので、そこを、やっていくことが一番なのかなと思いますね。で、課題解決のための取り組みとして、ブログ週1、遅れながらも継続チームも継続できてるのがすごいですけど、ブログって言っても、僕が今提案しているブログの書き方って言ったら、ある程度やっぱ時間かかっちゃうと思うんですよ。それでも週に1回、積み上げることができているのは、もう非常に素晴らしいと思います。で、ホットペッパーの見直しや Google マイビジネスの内容編集と口コミ1週間で5件達成、いいですね。合間に LP 作り、2月中に1つ広告運用、宿毛矯正、これやっていきましょう。あと10時に眠くなり、寝てしまうのと予約が遅くなった時疲れて寝て朝起きれないやばい状況を直していきます。ここ直していきましょうですね。もうでも、寝ましょう。本当に寝た方がいいです。寝て、もう、すっきりした状態で、目の前のやるべきことに集中できるっていう方がいいと思います。で、やっぱブログとか LP とか、マイビジネスとか SNS 運用とか、全部やっていくっていうのって、やっぱり空いた時間になってくると思うんですよ。ってなってくると、ずっと仕事してるみたいな感じになってくるんですよね。で、そのずっと仕事してる状態で、お客様に果たして最高のサービスができるのかって、ここなんですよ。最高のサービスができて、できている状態を維持したままやれるんであれば OK なんですよ。でも、ここが最高の状態にうんってなっている状態でやるんであれば、こっちやらずにお客さんしてくださいってことなんですよ。もう結局ここなんですよ。お客さんは目の前のお客様をいかにできるのかっていうところなんですね。ここできなくて、よそ道を外れるっていうことになっても、これはこれでちょっとダメになってくると思うので、ここができているのが当たり前の状況にしつつ、やることをやるっていうことですね。それができるのであれば、全然遅く寝る時間を省いてもいいと思いますし、そういうことになってくるのかなと思います。そこのバランスですね。あとは自分の人生の軸です。どれぐらいのスピードで、どれぐらいの達成をしたいのかっていうことを、考えながらやっていくといいのかなと思いますね。で、質問内容ですね。質問内容ないですけどね。やることは明確なので、相談会で皆さんのお話や増島さんのお話を聞きたいので、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。では、今回は以上になります。聞いてください。ありがとうございました。